おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいります。
はい、やっていこうかというわけで、
はい、
やっぱあれっすよね。
何でしょう。
神戸の偉いさんの話をね。
あ、はいはい、
先週ヨマ、うちのヨマが、
はあ、
あんなに熱を込めて、
はい、
誰も聞いてないのに、
まあね、
もう半分聞いてないのに、
まあね、うん、そんなもんですわ。
もうやめよう、やめようとしてるのに、あんなに熱弁振るったヨマが、
時間引っ張りましたからね。
だいぶいった。後半1時間半ぐらいあったんちゃう、
ない、そんなない。
そんななかった。
そんなないと思う。
まあまあ言っとったで、あれ。
あんまり、
それぐらい言っとったから。
はい、
それでもなんかあれがこれが言うたけど、まだ許してくれみたいやね、
う
ん、
まだ話は終わってないっていう、
ね、まだ話終わってなかったみたいやね、
うん、
ま、当選して、はい、シャンシャンではなかったみたいや、
ね、なかったですね。
あ、なんか下手打ったな。
なんかね、いや、うちとは関係ないとか言ってね、早速切り出してました
よ、
ね、
今日やろ、
ね、
今日 なんかいろいろ吸ったもんであって、はい、なんか業務委託した、
うんうん、
なんかその応援団みたいな人が、
はい、
嬉しくて言ってしまってんな。
ね、PR、あのネット関係のツイート、あのポス、ツイート、まあ、ツイート言いますけど、
うんうん、
を、いろいろ、なんだ、ハッシュタグを考え出したりとかね、
まあ、ハッシュタグやな、
ね、あの辺考えたりして、いろいろそういう戦略練ってやってったっていう PR 会社の社長、女社長が当選終わってからノートにいろいろこんなこと頑張ったのよみたいなこと書いてあるわけですよね。
うち全部やりましてみたいな。
そう、あの仕事としてみたいなね。
うちは精鋭5名が、みんなやりまして、
そう、
全部こういうのを兵庫県の一ちっちゃい PR 会社がやったってすごくないっすみたいな。
そうで、その時の写真もバンバン上がってるっていうね、
ことを言うてあげてもうたら、
はい、
選挙あの違反ですよっていう話になって、そ
うですね、うん、お金払ってますよね、それ業務仕事ってあなた言いましたよねって、お金もらいましたよねっていう、
はい、そうなんですけどって言ったら、うん、それ違法なんです、選挙なんたら違反なんです、
うん、
公職選挙法に違反するんです、
買収に当たりますって言われてね、
買収何何の話って言って、
うん、
でまたあの知事からも電話かかってきて、
はい、
何ちゅうことしてくれるんやと、何やっとるんやと自分
でね、早速ノート あの書き換えを行いのね、削除をしのね、一部ね、
消しますって言って、
ね、あの書き方変えますっていうことで、
いろんなとこから表彰されるはずやったけど、
そう、
表彰ももうすみません、無理です、行けないんで、行くなって言われてるんでって言って、
ね、新しい仕事ももらえたはずやのに、
そう、まあ、新しい仕事はな、もらえる、うん、でも、ずっと今日になって、
はい。
で、あのその弁護士さんが今度出てきて、
代理人弁護士
っていう、ね、代理人弁護士っていう、知事側の代理人弁護士っていうやつが出てきて、
はい、
なんか土地狂ったこと言うとるけど、
うん、
あの嘘ですから全部、
うん、
な言うてんすかっていう、
ね、あれはあのボランティアですからって言ってね、
うん、なんか勝手にタダでやっといて、
うん、
来て勝手にタダでなんか手伝いますってやってんのに、うん、金もうたみたいなこと言うてるから、
うん、
僕らびっくりしたんですわほんまっていう、
まあそういうしかないんですけどね、
とんだもんに引っかかってまいりましたわ、うん、びっくりするわあの人、うん、なんや言
う
て、
まあね、そういうふうに言い切るしかないですよね、
その女性の PR 会社だけ切られるという、うん、
そうね、
恐るべき事態に
ね、あの何ですか、あの凱旋車にも一緒に登って話もしてあのやってたのにね、写真撮ったりなんやしてたのにね、
あかんらしいで、あれ、
うん、
あれ腕章しとかなあかんねんて、
ああなるほどね、
応援団みたいな、
はいはい、関連関係者のみってやつね、
うん、腕章しないと違法らしいんですよ、うん、
なるほど、
うん、でそれで上がって腕章なしで上がってんのちょっと問題っすよねみたいなことは言
う
てた、
うん、でね、その辺の写真もバッチリ撮られてますもんね、
そうやね、顔つきで撮られてるから、
そう、
あ、いやでももうなんとなく終わりでしょ、
でもあれですよ、そのあくまで白を切り通してですよ、
うん、
お金も払ってません、領収書もそういう金のやり取りもございませんって言って、
うん、
それで 逃げ切ることも不可能じゃないかもしれませんからね。
だから多分領収書も何もないっていうことにしたするんでしょ
う。そういうことにするでしょう、う
ん、だって口頭で、そのお姉さんたちに協力を要請したっていうことやから、
はい、そうですね。
そこに何 の契約書もなければ、
そう
契約書なんて当の昔どっかで破棄してるやろから、
もうね週末の間にわーやってるはずです
、ね、あー全部燃やせって言って
死ねた死ねた死ねたってね、
やばいもどこしてくれよこらっていう、
うん
具合で全部なくしてるやろから
でしょうね。やるあったとしたらね、
口頭でしたっていうことですけど、
うん、
やっぱり相変わらずなんかこんなグレーなことにこの人巻き込まれてしまうんやなっていう感じ、
ね、まあ脇がもうございますですね。やっぱね
なんかおんねやろな、それなんか引きずり下ろしたろみたいなやつがやっぱどっかにおって、うん
これ幸いですよ本当。
おら来たと、
うん、
ノートってアホちゃうこいつ、
お前バッチリ書いてやがるのみたいなもん、
ね、コピーやデジタルコピーやこれ、
そうそうそう消されるわ、ちょっと
アホちゃうかー言って
なるわね。
やらもう四六時中見られてるんでしょうね、
もう一挙一投足っちです、
ね、そう、それが全部見られてて、もうちょっとでも落ち度があれば
そう
あれいけと、
うん、
いう話
なってるでしょ
うね。でなんか、うん、なんかあのでもこの知事さんが悪いかなんかようわからんし俺、
まあ、そういう気もするんです。だからそのなんですか、やたらマスコミの敗北だなんだとか言ってましたけど、あのそれの失地回復とばかりになんかすんげえ張り切ってるんかないう気もするしね。
あだからみんなそれなりに、ね、デリケート各テレビがもうデリケートなんですよ、
うんうんうん、
なんかもうみんなどっち側の方も持ち寄るんですよこれはあの別にこの人が悪いって言ってるわけでもなくて、
うん、
こうどちら側にも面した意見なんですけどっていうことをみんなまず大前提として言うんですね。
さすがにね、あの凝り取るんですねその辺は
もうその勝手なこと言うと、
うん、
なあ後で自分が叩かれるっての
もですわな。そうそうそうそう
怖いよ、ほんまにかわいそうになと思って、
うん、もうねもうどっちに転んでももうなんすあの知事仮に残ったとしてもいつまでも言われるやつですよね。
ずっとなんか狙われてんだよな、うん、この人
うん、
ええ人なんか悪い人なんか知らん
ねん。もう分からんけどね。
もうこれ分からん。
うん、
もう、
こうなるとね、よろ
し
い。
もう、うん、俺分からんしって話になるけど。
なるよ、本当に。
でも、なんかその反知事派みたいなやつらが、
う
ん、
まあね、
今までの従来の人ら、
はい、
先週のヨマちゃんの話で言う、
うんうんうん、
その、身内でずっとつながっていったみたいな、
そうですね、はい、
そういう連中がおる限りは、
うん、
これ、やっぱりずっと見られてるんですよ。
まあそうですね、
いつか何かあったらもうやったろっていう、う
ん、突っ込んだろねってね、
やつらが常に監視されてるから、
そうでしょうね。
この人大変やな、それでもやりたんやるんかな
って、うーんまあね、
もうええわ言って
やめたらみたいなね、
やめたらで、これこの感じでやめれば関西のテレビ局とか使ってくれるはずやから、
うん、あなるほどね、
コメンテーター的な感じで飯食っていけません、しばらく
橋本さん的な感じでね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、それぐらいのことはできそうやから、う
ん、まあ何ヶ月かやってくれるかな、
まあ何ヶ月で、まあ別の、あの、うん、ある意味別のキャラクターが発見されれば、
うん、まあね、
あのそういうなんか関西の情報番組で使ってもらえるから
かもね、
うん、あのそれでいいじゃないですか、
うん、その時はね、
そうであればね、うん、それでもうあれしてもう、うん、ほんまですと、
うんうん、
もう金も払ったんすわ、
うんうん、
俺は仕事やから払うでしょっていう話で、
うん、そう払うわけにいかんじゃないですか、
そんな普通払うでしょ仕事してもうたら、何があかんのですかってい
う、あかんね、いやそ
れ公職選挙法であかんって言われてるからですよ、あそうなんやみたいなだからもうすごいそのなんかあれやったね、うんうん、選挙の、
はい、
あのなんかほら選挙参謀みたいな人いますやん、
うん、いますよね、
あの選挙やってくれる人で今日そういう人が出てて、はい、
ええ、
でその人が言うには、
うん、
非常にかわいそうですと何も知らなかったんですねっていう知らなかったんでしょうねって、知らなかったからこそこんなん出してしまって、これ周りにもうちょっと知ってる人おったら、
うんうんう
ん、あかんでって言うてくれて、それ出したらあかんよっていう話になってるんでしょうけども、
うんうん、
ちょっと今回周りに誰もいなかったっすねみたいな話してたわ。
なるほどね、
なんかあれらしいで、
ほう、
その選挙中でも、
ええ、
せんべい出してもええけど、
うん、
ケーキ出したら、
はい、
あの違反なんやて、
どう違うんですか、
県公職選挙法上では、
はい、
せんべい OK なんやけど、
はい、
ケーキはあかんねん、高級品だから、はー、買収に当たるらしいよ。
は
ー、うん、で例えばその女の人がその人が言うには、
ええ、
こっちは100円のケーキ出したとしましょうと、
うんうんうん、
で片や500円のせんべい置いてあるとしましょう、うん、
はいはいはいはいはい、
うん、でも、
うん、
500円のせんべいはセーフなんですと。
なぜだ
100円のケーキダメなんです。
なぜだ
これは、うん、決まりだからっていうことを言ってました。
そういう文面が 法律の文面にそのせんべいではいいけどあの、うん、ケーキはダメって書いてるんですかね。
書いてるらしいよ。
細かいな。
あのなんかこの公職選挙法ってすごいええ加減な法律で、
は
あ
は
あ
は
あ、こうしましょうって言って形作った、
うん、
1から100までドンって作った法律じゃなくて、
はい、
まあ、1から10までできてたと。
うんうん、
で今度それに10から20までを足すと、
はいはいはい、
で20から30までを足していったっていう、
はい、
ちょっと継ぎはぎな法律なんですって。
たてましに次ぐたてましいやつですね。
そうそうそうそうそう。だから辻褄の合わんものってすごくあるんですって。
なるほどね。廊下の高さが合ってないの、広さが合ってないのみたいなことがなんぼでもあると。
そうそうそうそう。だから知らんとそれやってまうと、
うん、
善意でやってもうたことが、
はい、
あかんちゅう話になるらしいんですよ。
なるほどね、なるほどね。
何やってくれてんねんちゅう話になるらしいんですよ。かわいそうにと思ってこれから仕事いっぱい入ってきて、
うん、
兵庫県の仕事総取りやと思ってたのに、
うん、
もうチャラということでね、なしということで
もう出入り禁止という感じになるでしょうからね、
はい、今後一切表には出ないでくださいっていうことを言われてて、
うんうん、
せめてこの知事さんがおる間はやめてくださいと、
ええ、
印刷の仕事ぐらいたまに回すけど、
うん、
3万円ぐらいの名刺すったりとかそれぐらいは渡すけど
名刺
それはもうそれでお願いしますっていう。
確かこの女の人はあの YouTube の結構なんか上げてて動画をね、
ほうほう、
それでその女社長のなんかこんなことをしましたみたいな感じで
やり手感をたっぷり出すん
だ。さあさあさあさあさあさあさあさあ。キラキラキラ感、やり手感みたいな。
あ、確かべっぴんさんやもんね。綺麗な人やもんね。
うん。
うんうんうんうん。
で、それがこんなね、私頑張ったのっていう感じで、ドーンと、あの、発表したら、はい、やりましたね、あなたに。で、そう叩きなわけですから。
え、何が何がって話やんな。
う
ん、
そうそうそうそう。
言うとあかんのですわ、それ。
うん。
犯罪って言われて。
もう首くくりかかれんのちゃうかっていうぐらい。
犯罪みたいな。
うん。
そんなとこまで行っちゃうの？あ、お前たあのこれ当選者の向こうなんで、
うん、
って言われて、
もうそれ
嘘みたいな。
ね、まあもうそのね、叩かれようによったらもう首くくりかねんぐらいの勢いのことですよね、これ
は。マジっすか？
うん、
そやえらんことしてくれたなって言われてやな。
なりかねのね、それはもう代理人免許しかない話合わせんのにすごかったんやろな思いますよね、そういうのきっと。
大変やね、最後に嘘をつき扱いされてやな。
そうですよ。で、お前知らん言われるわけですからね。
こいつお前勝手なことばっかり言いやがってって弁護士に言われてやな。
うん。
で、裏返ったら裏返ってもいらんこと言うなよお前って言われて。ほんま知らんぞお前って言われてやな。
うん。
何年からな。
そうですよ。
うん。要はもうなんかこの人になんか事件スキャンダルを起こしたくてしょうがないねんなと思って、うん、
兵庫県の人を火つけたくてしゃあないとこあるでしょうからね。
暇ですね兵庫県の人はね。
いや兵庫県以外の人が騒いでるのこれは
そうか、うん、あそうか結局兵庫県の人はなんかわけわからんということになってる
わけわからんし、いやだって結果的にはあの斉藤知事を応援してる人があの少なくとも投票した人の中では多かったわけですからね。
うん、まああのあれやな、お帰りなさいって手出してた人が俺一番腹立つけどな。
前向いてたね
お前かお前がやめさせたやろっていう。
まあね、そんな気もしますわね、
うん、お前みたいなやからがおるからやな中立の立場で話なんかもうどうしようもなくなんでこれっていう、う
ん、何でもかんでも汁馬に乗り上がってみたいな。
ほんまやでほんまやで、うん、ほんまにっていうやつがあるからな
まあね、
なんか困った話ですね。
まあね、どういう落としどころつけるんかな。
いや、もうこれで手打ちでしょ。
ああ、まあ、知ら知らぬトンネルで、もう、
はい、もうないんよ、ね、証拠ないんよ、もう。
うん。
証拠なかったも何ともできんやん。
うん。
疑わしきは罰せずやん。
まあね、そういうことですわ。
うん、そんなことあったんかな、ないですっていう。あっそ。 って言って終わりやせやね、証拠ないもんねっていう、うん、まあね、そりゃそうです、口約束ですから、うん、もう口で約束交わしたからなあ、ボランティアやと思ってたし、びっくりしたわっていう。
でそこでね、あのその例の女社長がもう腹くくっちゃってね、私が全部真相をお話ししますとか
言
って
たの。そうそうそう、それぐらいやってくれるとな、
ね、もっと話がややこしになってき
ます、
ね、
70万円もらいましたって言って、う
ん、そんなもんではございません
が、ね、はい、ちゃんとこうやって全部やってますと、うん、いう話をやればええやろけど、多分それ出てけえへんやろ。
まあまあ、めったこそで出ることはないでしょうね。
兵庫県の方ね、これからまた平和にちょっとやっていただいて、兵庫県の町をまた変えていただいてやっていただきたいと思います。
まあね、どうなりますかね、う
ん、なかなか難しいですな、
ほんまですわ。
はいはいはい、いうことなんでございますけども、
はい
はい、ね、ちょっとね、うん、あの今週ご紹介なんですけども、
何でしょう、
僕ね、
はい、
もうこれちょっと言うとかなと思うんだ、とあるラジオ番組が大好きで、
はあ、
毎週聞いてるんです。
はい、いろいろありますが、
うん、いろんな、まあ、地上波いっぱいあるじゃないですか、
う
ん、
はい、
僕好きなのは、僕好きなのがね、毎週あの金曜日の深夜にやってる、
ほう、
あの東野浩二の本物ラジオっていうラジオありましてね、
ほ
う
ほ
う、
へ、
うん、これ地上波で1時間のラジオなんですよ、
うん、短め、
これ結構毎週聞いてるんです。
そんな時間帯聞いてるんですか。
いやいや、ラジコで聞くんです。
ラジコでね、
後で。土曜日の、あの朝とか聞
くんです。はいはいはいはいはいはい、浜
田機関とね、はい、それで聞いたものを、
はい、
結構ここで紹介してるんですよ、
うんうん、
嘘つくの嫌やから結構引っ張られるんです。
まあね、まあね、
そういう意味ではそこで、まあ、面白いよって言ってたもんを、
はい、
その後見てみて、あ、これめちゃくちゃ面白いなとかいうのに、
うんうんうんうん、
結構引っ張られてるんです。
情報源にさせてもらってます。
情報源にさせてもらってます、
うんうん、
まあ、ただそれだけなんですけど、
ええ、
今週の紹介しようかなと思ってるのも、
うん、
ちょっとそれに引っ張られまして、
はい、何でしょう、
すごい紹介してたんで、
ええ、
取り急ぎ取り急ぎ、私も確認作業を急ぎまして、
はい、
ええ、見たんですけど、
ええ、
今週ちょっとご紹介したいなと思ってるのはね、
はい、
今ドラマ、
ドラマ、
ドラマなんです
けど、地上波の、
地上波の、
はいはい、
毎週やってるやつなんですけど、
ええ、
全領域異常解決室、見てる？
知らんかった、全然知らんかった、
見てないですよね。
なんか面白そうじゃないですか。
これがね、
うん、
まあなんつったらやろ、刑事ドラマなんですよ。
あ、X ファイル的なやつじゃなくて。
X ファイル的なものを想像するでしょ。
します、はい、
X ファイルだとかなんとかだとかいろいろあるじゃないですか、うん、ありますよ。そういう超常現象をモチーフとしたお話、
はい、おもちゃ、うん、
うん、っていうのをなんですよ、
うん、
要は X ファイル的話はね、
はい、あ、そうなんや、
うん、うん、事件の発端とか、
はい、
そういうのがやたらX ファイルっぽい自然発火的なやつとかね、
はいはいはい、
あるじゃないですか、はいはい、X ファイルで
人間消失だのとかね、
道理では説明できない、
うん、超常現象やね、
う
ん、
っていうのがあって、はい、それはどうしたもんかねって、そういう特別、
うん、
解決室みたいなのが、
うんうんうん、
警視庁の中にあると、
はい、実は、はい、
いうお話なんですよ。
あ、いいじゃないですか、
うん、で主人公はカイジでおなじみの藤原竜也さん。
おお、藤原竜也なんや。
藤原竜也が初めて連ドラやるんかな。
あ、初めてなんですか。
初めてなんですって、テレビの連ドラやるのって初めてで、
みたいな話で。意外
で、まあなんとなし、
うん、
ちょっと面白いでっていうんで、
うん、
まあ、なんとなし見てたんですよ。
見てみたと、はい、
うん、見てみて、まあ、要は、X ファイル的な話ですわ、
うんうん、
超常現象が起こって、
うんうん、
なんか人の怪死みたいな、
はいはい、
謎の死みたいなやつが起こって、
うん、
それに、なんかこう首謀者みたいな謎の人物が現れて、その人物がなんかやたらやってんじゃないかと、
うんうんうん、
警視庁としても思うと、
うんうん、
でもこの不思議な事件の数々が起こっているので、
はい、
実は影の組織として全領域異常解決室っていうのがありますと、
ほう、
うん、そちらの方に話を持っていきましょうと、
ほうい
うことで、広瀬アリス、
うん、
広瀬なんとかさんのお姉さん、
はあ、いるんですね、そんな人が、
はい、だから、ヨマちゃんとかはまだいないです、神戸にはいないです、
いないでしょ、
神戸にはいないですけど、今、大阪にもおるんです、へ広瀬アリスの、お姉さん、うん、広瀬アリスがお姉さんか、
うん、
美人姉妹、
はい、
美人姉妹がいてて、
はい、
その女の人が、捜査室から、
うん、
その全領域異常解決室っていうのに、
うん、
派遣されるわけですわ。
なるほどね。
ここで一緒に藤原竜也君といろいろやってみてくれるかねって言って、
はい、
解決してみてくれるかね言って、
うん、
やるんですけど、うん、
はい、
まあそうやって始まるんですよ、
まあ、その女の人が主人公なんですね。
その女の人と藤原竜也が主人公です
ね。なるほどなるほど、はい、
それとあと、まあ、警視庁側の捜査の人のが何人かおったりとか、ユ
う
スケ・サンタマリアとかが出てきたりと
か。お久しぶりに聞く、はい、
はい、そんで、まあ、要は不思議な事件を、
うんうんうん、
いろいろ追及してるうちに、
はい、
まあ、事件は解決の方向に毎回向かうんですよ。
もちろんね、はい、
うん、向かうんですけども、
もう、
まあ、そういう不思議な事件でありながら、
うん、
実は、
はい、
こう人間の手が介入してますよね的な、
なるほど、
落とし方なんですね。
なるほど、なんか誰かが仕込んどることやと、
う
ん、
不思議そうに見えて、
うん、
違うんすっていう話が数話続くんですよ。
怪奇大作戦ですね、はい、
うん、で、まあまあそうやわなと、
うんうん、
いう話で、5話ぐらいまで見たすんですね、
はい、
で不思議な少女が出てきたりとか、
ほうほうほう、
映像に映り込んでたりとか、
ほうほうほうほう、
こいつちゃうかみたいな、
うんうん、
悪いやつこいつちゃうかみたいな話とか、
うん、
いろいろ出てくるんですけども、
はい、
これもまた、
うん、
とあるところで話が一変するんです、
はい、ほう、
大きく話が変わってしまうんですよ。
ほう、
うん、実はそういう不思議な X ファイル的な話から始まって、
うんうん、
実は X ファイルみたいなそんな不思議な話もないよねっていうところで毎回落とし続けてたものが、
はいはい、
中盤から話が大きく変わるんですよ。
出てくる人は一緒なんですね。
出てくる人一緒なんですけど、
はい、
実はこの話、
うん、
八百万の神たちの話なんですよ。
ん？
八百万の神様の話なんですよ。
ちょっと待って。何が、誰が？
後半で、
はい、
中盤から話が、
はい、
神さんの話になるんです。
なんか、何すかそれ、その、テコ入れ的なやつですか？じゃなくて。
テコ入れじゃなくてね。
そういうもんなん、そういう展開なんですね。
実はみんな神さんでしたと。はい、
あ、登場人物たちが？
登場人物たちがそれなりにみんな神様なんですよ。
はい、はあ、それまずは聞きましょう。はい、
そう、いわゆる八百万の神なんですよ。
はいはいはい。
108？
うん、そうね。
108万か。
808やったっ
け？800万か。
うん。
800万って書いて八百万
って言うんですね。800ですね。そうですね。アホやな。
いやいや、そんなことないです。800万の神？
はい。
八百万の神？
はい。
が関わってくるんですよ、ここに。
はあ。
でこの全領域異常解決室の皆さんが神さんなんですよ。
はい、
はい、みんながね、実は、
はい、
例えばその藤原竜也君、
はい、
沖玉雅っていう主人公なんですけど、
はい、
この子は沖玉の神か。っていう、その実際にはいないですけど、
はい、あ、いないんですか。
いや、でも伝説の神様、
うん、
八百万の神さん、
うん、の一人ということですね。
の一人がみんなそれぞれいろんな脇役の人とかもおったりとか、
はいはい、
ここに関わってきた人たちが、
はい、
みんな神様なんです。
はあ、
そう、神様同士のどうやら戦いに変わっていくんですよ。
はあ、
うん、この広瀬アリス、
はい、
とかも、はい、なんとかの御事、雨の渦めの御事や、
はい、
あれ、いわゆる神話ですよね。
踊った人ですよね。
あれを出すためにやろ。
日本史発のストリップを行ったっていう、
ね、だからあの天照大神を出すためやろ。
そうですそうですそうです。
そうそうそうそうそう、そういう人とか、
はい、
あとこの何で小日向さん、
はいはい、小日向さんいいですね。
この人は何やった、宇賀の実なんとか宇賀の実なんとかさん、
宇賀の実
玉の神、
はい、
全然分からない、全然な分からないな、
はい、すいません。
それとかあと何ていうんですか、このもう一人出てきてるのは、
はい、
サルタヒココーヒーの人ですね。
ああ、なるほどなるほど、
ね。サルタヒコの神。
よく聞くね、はい。
伊勢行くとサルタヒコ神社ってありますけど。
ありますね、こっちの辺にもある。う
ん、サルタヒコさんとか、
はい、
トヨタマの、なんとかの御事とか。
はいはい。
これであの最近売れてきてる女の子、福本莉子ちゃんですよね。あちこちで見ること。だからこうみんな神さんなんです。
ほんまやね。
神さんで、その神さんがいよいよその、あ、もう悪いやつ、
はい、
ここにヒルコっていう、だまあ事件の首謀者と言われる
人、ね、はいはいはいはい、
これヒルコっていうのは今何も出てきてない状態で、
なるほどね、
この人が一体誰なのかも分からんし、
うんうんうん、
うん、あのどうなるんやと、うん、もうあと数話なんですけど、
ああ
ともう今7話ぐらいまで行ったんで、
はい、
あと4話ぐらいで終わるんでしょうけど、
うん、
あのそういう神さんが、
はい、
みんな戦うっていう話なんでしょう、これ、
なかなか突飛な話でしたね。
これの脚本家の人が、
はい、
なんかね、聞くところによると、
うん、
伊勢神宮とかで伊勢行った時に、
はいはい、
あのまあ、そういう町ですよ、
うん
か、
うん、
ね、猿田彦神社とかいっぱいあったり、伊勢神宮があったりとかして、
うん、
だこういう、人らが、
はい、
戦うみたいな感じ、神さんが戦うみたいな話したら結構面白いんちゃうかなっていうふうに思って作った話です。
へ
え、うん、神様っていうのがね、
うんうん、
非常に面白いと、
うんうん、確かにこんなん聞いたことないですね、あんま
でしょ、こういうストーリー、なかなかこれオリジナルストーリーらしいですけど、
うん、テレビドラマでやるっていうのはなかなか思い切ってますよね、オリジナルね、
うん、はい、あのいう感じだから、こっから数話をその神話になぞらえて、
うんうんうん、うんうんうん、
やっていくんでしょうけど、
うんうん
うん、まあ、でも、もう見てるとね、なんか、はい、なかなかいろいろあの過去に戻ったりとか、現代に帰ってきたりとかして、
あ、そういう
こと、話が7話ぐらいから急に動き出すんで、
なんかできちゃうんですね、
面白いっすよ、
うん、
あ、ちゃんとこの、あ、雨の渦めの御事とかは、
はい、
自分で自ら実は記憶を消してたりとかして。
はあ、
うん、あの自分が雨の渦めの御事と分からなくなってたりとかして、
はいはいはいはい、
それの記憶を取り戻すやつとかね、
はあはあ、
そういうくだりもあったりとかするんですけど、
うん、
あの要はこれね、見ててあと数話なんですけど、は
い、ええ、
あのまあ八百万の神じゃないですか、
うん、
ね、
うん、
一人出てこなあかん人が出てきてないな、まだと思って、
お、そうなんですか、
出てきてないっすやん、
うん、
あの天照大神出てこんとおかしいじゃないですか、
おかしいのかな、
おかしいか出てこないか、
あと大和武尊の御事とかも、
ね、あ、そうそうそう、そのあたりもおってもええと思うんですよ、
ビッグネームいますわな、
ビッグネーム、メジャーの数々が、
メジャーの神様がいますからね、
そうそうそう、この人たちが今一番主役で、まあ、一番強いということになってますけど、そういう人たちのキャラクターも出さんと、
まあ、確かにあのなんだ、うずめのみことでしたっけ、
ラーメンのうずめのみこと、
うん、が出るぐらいやったら確かにアマテラスっていうのは引っかかりますわね、
アマテラスが出てこないのおかしいじゃないですか、
なんかね、そんな気しますよね、
いっちゃん上の位置におらないとおかしいじゃないですか、
そうですね、
それ出すのか、
うん、なんかね、関わってくるのかですね、
映画にするっていう噂も聞いてるんですよ、これ
マジか、
うん、映画でそこら辺を明らかにするっていう話もなんとなくぼんやりと噂では聞いてるんですけど、
へ、
うん、だからちょっと今出てきてる神さんがね、
うん、
そんなに多くないんで、
確かに、
うん、でこれ全員神様説もあるんで
その普通の警察の方々も
この普通の警察の方々も今のところは何も言うてないですけど、出てくるこれ神様の可能性あるんですよ、もうこうなってくると、
うん、
800万いてるから、
まあね、
うん、あの八百万の神は、
うん、追っても何の不思議はないということですね、
この一番事件の首謀者であるヒルコっていう謎の人物、
はい、
これがアマテラスの可能性もあるわけですよ。
あ、可能性を言うんであればね、
可能性を言うんであればね、話作りから考えるんであればね、
うんうんうん、
だそこら辺をどう、そういう神話的な話と結びつけるということは、
うんうん
うん、どういうことで終わらせるんかなと思って。
まあ、その辺のひょっとしたらね、あの基礎知識があったら分かりやすくなるとこあるかもしれませんが、ね、
すごい面白い。
うーん、う
見ててすっごい面白いんですよ。
あ、そう、こんなん全然しなかった。
うん、こんなん今やってて俺も全然最初興味なかったんですよ、
うん、
酔っ払って寝てたんですよ
それは毎度ですから、
ね。まあ、ほんであのこの水曜日にやってるんでね、
うんうんうん、
水曜日の夜中
に、あ、今か、今
やってるんで、ま、僕らはいつも毎週ここ水曜日話してるんで、
まさにね、はい、
うん、なんか一回撮らんかった日に、
うん、
だテレビでやってたのをうちの奥さんが見てて、うん、
はいはい、
で俺だで酔っ払ってるから酔っ払ってぐでぐでで寝てて、なんかあんまり面白くなさそうなドラマやなと思ったぐらいで、
おうおうお
う、うん、それがこう後半になってガーンと話が変わりまして、神話に変わってくると。
はあ、思い切った話しましたな、テレ
ビで。なかなかですよね、うん、アイデアが、うん、あのこのちゃんと雨のうずめの御事と猿田彦は夫婦らしいんです、
はい、
夫婦の神様らしいんです、
はあはあはあはあ、
だそういうのとかもちゃんと、うん、なんとなく説明があって、
うん
うん、あとこうここら辺のこの神様のチョイスは一体どういうチョイスなんかな。
そうですね、そ、そうですね、
ありますやん、
うん、なんでこいつなんや
っ
つう
の。なんでこの一番今のところ一番てっぺんにいてる、うん、ウカの御霊の神、
はい、
この人何なんかなとか。
そうですね、
何やった人か知りませんやん、
うん、全然知らん、
うん、で八百万の神でもともといろんなものに神様が宿るっていう話やろ。
もうだから数、具体的な数字じゃなくてありとあらゆるところに神様がいるんですよっていう、ね、
まあ便所におったりとかっていう、そういうことやろ、
う
ん、
もうフォース的な話ですわね。
そうそうそう、
でも ようだってところの
全部に神様いてるんですよっていう。
そうですね、う
ん、だから物を大事にせんと飽きませんよっていうことやな、ね、うん、
感謝していきましょうよ、
感謝しましょうよっていう話の、その神さんを出してきたから、こっからちょっとまだ面白いなと思って。
ちなみにその神様らしいことって何かするんですか。
まだ今のところしないんです。
なんか飛ばすのとか、なんか変身するのとか、空飛ぶのとか、そういうわけわからんことはしないんですね。
まだしないです。得意技ないっす。
あ、ないんや。
ただボヤーンってこう刺したりとか
はあ、はあ、
おおにおにおにおにって刺したりとか、
はあはあ、
そういうのはやってる。
うーん、
うん、でそれをどう使ってこれから、で今、はい、みんなが一応神さんいろいろパーツパーツでみんなが出てたんですよ今まで、
うんうんうんうん、
それが今結集して、
はい、
神みんな神さんなんだっていうことが分かって、
あなたも神様だったの、あ実は俺もみたいな感じだったわけですか。
いや、これ広瀬アリスの話とかは非常に面白いですね、
うんうん、
雨のうずめの御事とかは自分で記憶を消して、
はいはいはい、
ほんでも自分でまた記憶を戻すんですけど、
うんうんうん、
それはみんな分かってたわけですよ。
やっと気づいたかと思い出した。
周りの人間は分かってて、
はいはい、
そうですよっていう話になって、
なるほどね、
うんうん、よっしゃ、ほんなここから倒していかんとあきませんなっていう、
チーム一丸となってっていうことね、
うん、まだここからチームが増えるんかもしれんし、
確かに
増える可能性大ですけどね、
うんうん、
まだ神さんおるやろ、
なんぼでもね、
八百万じゃない、5人でやるわけにいかんやろ800万おんねんね、
うん、
うん、だそういうの、あれちゃんとあるからね、三重県とか行ったら、
はい、
なんかアマテラス大神の天の岩戸、
うんうん、
あるからね。
あ、三重県にあるんですか、あれ。
三重県にあるんですよ。
へ
え、俺ほんまかどうか知らんで、ね、日本全国にある桃太郎みたいな話かもしれんけどなんかたまに三重県とか観光してると、ブーって車で走ってると天の岩戸って書いてあるんですよ、うんうん、
へ、
一回見たことないけど、一回見たことないけど、多分そこでみんな、はい、スサノオの御事とかが、
うんうん、
あれ殺したんじゃないですか、竜殺、キングギドラみたいな殺したんじゃないですか、
ヤマタのオルチね、
あれ酒バンバン飲まして、
飲ましてね、
やったんじゃないですか、
うん、あの辺はなんかいろいろね、なんか話はね、有名なところあるんでしょうけどね、
だからそのスーパーメジャーどころがまだ出てきてないっていうのが気になるんですよね、
うん、
おるでしょ。
まあね、確かに
な、何おるんか知らんけど、
うん、
2人ぐらいしか知らんけど、何やったっけ、スサノオノミコトとあれぐらいしか知らんけど、
ヤマトタケルノミコトとかね、
ヤマトタケルノミコトおってもいいじゃないですか、
うん、そうしよう、
おらんとおかしいじゃないですか、
うん、
何の神さんなんか知らんけど、
うん、まあね、乱暴者で力強い神様いうところですわな、
そういうのおってもいいですよね、
うんうん、大国主の御子供をいておっていいんじゃないですか、
そういうのそういうのおるんですか、そういうの何する人ですか、そういう
大国主の主、あれですよ、あれじゃないですか、ほら、
御子は
稲葉の後ろウサギの話に出てくるや
つ、毛むしるやつ、
毛むしったウサギを、
むしったウサギをかわいそうだねっていうやつか、
ザザザザザザ、
あのこれであの稲穂にくる、稲穂ちゃんはガマの方にくるまって寝てると、
うん、癒したねと、
な毛生えてくるよいうやつやな、う
ん、確かそんなやつやった気がする、
心優しい人やな、
そんな気がする、うん、
あれとかもね、三重県とかやったら、
三重、はい、
あの誰やったっけな、あの三重県の門松、門
松
門松って、あのこれあの多分うち聞いてるゲルニーとか分かってるんですけどあの三重県って、
はい、
伊勢のあたりって一、
はい、
年中締め縄してるんですよ。
うーん。
うん。一年正月に帰るの。
はいはい、はい、
正月に帰って、はいはい、また次の正月が来るまでそれはずっと飾りっぱなしなんですよ。
うんうんうんうん。
それ神話があって、
うんうん、
何やったかいな。
何やったろ
う。忘れたな。
普段神様がいてはるからとかそういうこと？
いや、なんか昔の神話に基づいてて。
うん。
何やったかな、
何やろ
う、ちょっと調べるからちょっと待ってな。そうそうそうそう、庶民将来。
ああ、言うてた言うてた、そんなん言うてたわ、あなた。
言うてたな、昔ね。
言うてました、あなた。はい。
で、庶民将来伝説があって。う
ん、なんか、長力将来みたいですね。
あ、庶民将来、誰さんやったかな、なんとかっていう、うん、それも神さんなんですわ。
うん、うん。
神さんが、うろうろしてて、
あ、庶民将来という人物がって書いてますね。
あ、庶民将来さんや。
うん、そのままや。庶民スサノオノミコトがとも書いてるね。
スサノオノミコトのなお兄ちゃんやったかな、弟やったかな。
スサノオノミコトが伊勢を旅した際に泊まるところがなく困っていたところ、うん、庶民将来という人物が貧しいながらも家に泊めてもてなしました。
すごいあれするな、すごいはしょるな、そうだから庶民将来が、庶民将来ちゃんはスサノオノミコト、
うん、
がしてたけど汚いから、うん、なりが、
うんうんうん、
誰も止めてくれないんですよ、
まあね、そういう神話とはそう昔話とはそうした
もん、
ね、
そうで誰も認めてくれんくて、
うん、
でしてたらもう貧しい農家が、はい、
うん、
うち泊まってったらええからっつって、
うんうんうん、
泊めてくれて飯までご馳走してくれたと、
うんうんうん
うん、で帰る時にで次の日どうもすいませんねみたいな話で悪かったみたいな話で、うんうんうん、帰る時に家の前にずっと庶民将来って書いて、
はい、
置いとけと、
はい、
今から疫病が流行るから、
うんうんうんうん、
この疫病から逃れるために庶民将来って書いといたら、
うん、
疫病から逃れるから、
はいはいはいはい、
って言って止めてくれんかった人全員死んだんですよ。
ひでえ。
いやだってこれかスサノオノミコと関係ないもん、知ってただけで、
まあ、な
そういうの来るよって思ってただけで、
思ってただけで
たまたま止めてくれた人にちょっとええ報告だけ、
うんうんうん、
こんなヒントありますっていうことだけ言って、
うん、
で家の前に庶民将来って書いとけよと、
うん、
ほんならこの疫病を免れるからって言って、うん、そう庶民将来だけ、
うん、
助かったっていう話が、
もう地域全滅ってこと
です。全滅です。
あ、
大変、全員死亡、
もう社会がなくなっちゃったね、
はい、もう変な病気で死亡、
うーん
っていう、やから伊勢の人たちは、
はい、
みんな家の前に庶民将来って書いた、
うんうん、
門松じゃないわ、しめ縄、
うんうん、
一年中飾ってあるんですよ。
なるほどね、
うん、そういうなんか神話に基づいた町なんですわ。
なるほど、それはそうなるんでしょうね、
うん、だこの辺りの話、
はい、
こういうのがなんかこう形となってるっていう点で、
うんうんうん、
なんかちょっとあと4話ほど期待やねっていう、
ね、どういうクライマックスがあるのかいうとこね、
うん、まあ、またこの後映画につながるのか
この続きは映画でみたいな、
この続きは映画で、次はいよいよあれが出てくるよっていう、
うん、
うん、
あ、はいはい、
アマテラス大神来るよとか、スサノオの御事来るよとか、
あとは黄泉のね、世界の王みたいなのもおるでしょうしかね。
そういうのおんの？そういうの何の？
おるでしょう、そりゃ。
黄泉の
世界。ほら、ある、なんか、これも超有名な、神様二人が、奥さんが亡くなって、
はあ、
で、奥さんが。
超有名なって、どんな有名やねん、
それ。超有名やねん、これは。もう、あ、知っとって当たり前レベルの話なの。
あ、じゃあ言うてよ。ほんなら誰？
うん、が名前忘れた。
じゃあ何や
ねん。いや、俺クリスチャンやもん。
超じゃそんな関係ない。
俺クリスチャンやもん。
そんな関係ない。そういう話じゃないの、ね。俺仏教やからな、うんうん。俺神道じゃないから知ってたら。
じゃあしなくてしゃあない。うん、で、まあ、それはそれとして。
うん、夫婦超有名なんやね。
超有名で夫婦で。
めっちゃ有名神様2人
組。めっちゃ有名、うん。うん。で、奥さんが亡くなって、
うん、
で、奥さんをどうしても諦めきれんから、黄泉の国に夫は、追いかけていくわけですよ。
おうおうおうおお。
それで、なんとかして、戻ってこいということで、奥さんを連れていこうとするんですね。
はいはい、黄泉の国からな。
そう。ただ、地上に出るまでの間に、
うん、
絶対に私のを見てくれるなって言うんですよ。
あ、化け物や。
で、分かったって言って、一緒に手引いて上がっていくん
だけども、うん。絶対目を開けないでくださいね、やな。
うん、いや、奥さんの、私の顔を見るなっていう。
そういうことやな。
うん、前を見てもいいね。前は見てくれ、と。
もう一瞬ふら前見てくれと。
前、そう。
振り返んなよと。
振り返んなよと。で、ずっと言って、ああ、もう地上の光が目につけた。よし、こぼれしたら、もう手を安心して、ふっと見ちゃうんですね。
もうすぐやでって言ったら、
うんうん。
化け物やったやな。
もう分かるんですか、もう、うじとかがばいてるのに、もうひどい姿になってて、見たなっていうことになるわけですよ。
もうそう、神さん、どうすんね。
じゃあ、それで、それから来る、言い伝えというのが、
うん、
で、その奥さんが怒って、私はこれから毎年何人何人の人を殺していくっていう。
お
う、怖っ。人は死んでいくんだっていう。
怖
っ。うん。で、反対に男の人は逆に、じゃあ私の方はこれから毎年こんだけの人間を産むようにしていくんだっていう風な話ですわ。
ああ、なるほど。
確かそんな感じの話ね。
まさに神話やね。神話やね。
まさにその通りです。
はあ。
なんでこれはこうなのっていうのが神話じゃないですか、やっぱり。
そんないっぱいあんな。
いっぱいあります。うん、それが確か、あれじゃ、だって日本が初めてできたのは淡路島って言うでしょ？
そうなん？なんで、うん、
日本列島で初めにできた島は淡路島なんですよっていう。
玉ねぎ？
玉ねぎは関係がないな。
関係ない、あんまり。
うん、まあ、その辺も日本神話でググったら何歩でも出てきます
よ。淡路島が中心となって日本が広がっていったっていう説なのね。
説に。という、淡路島は初めに、土地としてできましたっていう。神様が空から、天からポトンとなんか落としたらそこが淡路島になってうんぬんかんぬんみたいな。
ああ、なるほど。戯れで。
うん、戯れかどうか。
昼寝しててポーンってなんか水ポトッと落としたら。
なんか作ろうとして作ったんかもしれん。忘れた。
島になりましたなと。
うん。
いうこっちゃな。
まあもう日本神話で多分ググったユキピデで多分話あるはずですから、
それ。それもいくらでもあるやん。
いくらでもありますわ、
ね、日本昔話みたいなやついくらでもあるやん。
まあそれがね、民族の神話いうやつですからね、やっぱり。
だからこれが多分いくらでも話できますっていうことやと思うねんな。
そういうことですね。
要はな、
うん、
永遠に話続けられますってことやろな。
もうね、なんぼでもできるでしょう、やろうと思ったら。
だからその神様っていうのがね、
うん、はい、
なかなか題材として面白いなと。
うん、テレビドラマでこんなんやる、地上波
のテレビドラマでするっていうのがね。そうですよね。まあまあまあまあ、際どい感じやわな。
なんだ、ネットフリックスでランデじゃなくてね。
そうそうそう、テレビドラマでここまで攻める感じ。
うん、言うたらラノベ的っちゃラノベ的では
あるんですけど。まあまあまあ、ほんでこう、久しぶりのフジテレビっていうのもあるしね。ここまで全然もうあかんかった、フジテレビが。
なるほど、なるほど。
ちょっと久しぶりにちょっとかましたったみたいな。
はいはいはい、思い切ったね。
思い切ったことに出たんで、
うん、
これなかなかちょっと、あともうちょっと見ようかなと。
なるほど、
思ったりするわけです。
ぜひ見届けて感想など聞かせてください。
そうですね、あと数話、3話か4話ぐらいやと思いますけど、
まあ、年内で終わるいうことですね。
まあ12月の終わりの方で終わるんじゃないですか、
うんうんうん
うん、というふうに考えると、まあ、逆算してあと3話か4話ぐらいですよね。
うん、
うん、なのでちょっと楽しみに、はい、見させていただこうかと思っております。
わかりました。はい、
はい、いいですから。
うん、意外意外、
おっってこうびっくりすることとかも結構あるので、
ね、
はい、なかなか面白い話作りでございますんで、
はい、
ぜひ一度見てみてくださいと。
はい、チェックしてないですかね。
はい、いうことでございます。
塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
はい、というわけでね、今週も終わっていこうかと思ってるわけなんですけども、イベントはもういろいろ終わってて、ね、これ更新する頃にはもうパディ君とのイベント
終わってますか、
ラジオエレジー、
はい、
これも終わりでしょうから、
うんうん、
終わってますでしょうから、終わってない、
12月でしょ、
来週や
12月でしょ、だって
そうですわ、ごめんなさい、もうむちゃくちゃ、もう俺の中のスケジュールが、
う
ん、
もうね、寝
まし
んご
やからね、はい、いよいよ今週でございます、
はい、
はい、今週木曜日
7日かな、
10月5日、
5日ですね、
5日に、これもう溝野で最後ですね、
はい、
まあ、最後のね、難波ベニズル、溝野にある難波ベニズルでの最後、
はい、ラジオエレジー
のイベント、ね、ラジオエレジーのイベントとなりますので、皆さんどうぞ、
はい、
次の日仕事であっても、
それはそれとして、
それはそれとして来てください。
うん、待ってます。
とにかく来てください。
はい、
来ても何もないですけども、
なくはないで
しょう、ね。我々のお話と歌っていう、うん、ことになりますけども。
ね、聞きませんよ、他じゃ。
はい、それで終わりますので、この、サバラジオ勢というかラジオエレジー勢としては最後と、
そうですね、
いうことでございますので、ぜひ、10月の11月、12月の5日、
はい、
はい、ね、7時半かな、
はい、
7時かな、そんな方にやらせて7時半だと思いますけども、まあ、見てくださいページ、はい、
7時に来れば大丈夫ね、
あ、7時に来りゃいけんじゃん、
ね、
なんとなく、
う
ん、
多分
いうことなんで、最後にちょっと見て、その後よければパディさんと取り木、うん、
そうですね、
行っていただけると思います、
肩組んで行ってもらってね、
そうやな、まあ、はい、毎回肩組んで行く後ろ姿を俺はこう眺めてるから、
うん、
行ってこいっていう感じで見てますんで、
わかりました、
はい、ぜひ皆さん来てください、
待ってます、
はい、あとは12月30日、
はい、いよいよ、
はい、まだまだ1ヶ月ぐらいありますけども、
そうです、ね、
告知は続けていこうかと思っておりますけども、
み
そので最後に、ラジオを、ネットラジオの皆さんとかが集まって、
はい、
いろいろ新旧集まりまして、なんか収録会のような宴会のようなそんなこともやりましょうと、
ね、
いうものありますんで、
ね、最後のお祭りですよね、
昼の1時から夜の7時まで
長い
フラフラでございます年末お忙しいとは思いますが、
もう大丈夫でしょ
う
ね、
もう来ちゃってください、もう全部のいろんなうちらの番組の忘年会もそこでやっちゃうもうそうしちゃう、
合同、
もう合同でやっちゃう、
はい、
ね、やっちゃうので収録、もございます、
待ってます、
はい、はい、で、何も収録しない皆さんでも結構です、
はい、普通に
見に遊びに来るだけでも全然結構ですので、
はい
はい、見に来たりとか、まあ、なんかすごいなんかよくわからない状態になると思いますけどもラジオを聞いたり喋ったりみたいな、
そうですね、
そんなことになる、そんな宴会を12月30日やろうかと思ってますんで、
はい、
はい、ぜひいらっしゃってくださいと、
お待ちしてます、
はい、いうことでございますんで、はい、お待ちしておりますと、
はい、
はい、いうことでございますね、以上がまあ年内ぐらいのイベントかな、はい、よろしくお願いします、
はい、お待ちしてます、
はい、いうことでございます、はい、じゃあゆまちゃんなんかご紹介聞いて、はい、終わっていくじゃないですか、
了解です、
何でございましょうか、
はい、やっぱしここは一つですね、
なんや、
大和よ永遠にですよね、
うん、もう今公開された、
第2章がね公開されまして、
やっぱり佐々木勲さんの歌ですか、
あ、もちろんですよ、
テレサですか、
そっちやないなんでそっちや
星の彼方にのやつ、
あなたがいるとそれはそれは白色彗星の方や
からね、あ、そうかそうか
テレサ言ってますから
ね、今今回は何、
今度のやつはあのトワニ、
ヤマトワニとサーシャ、
そうですそうですそうです、
サーシャが赤ちゃんのサーシャ、
あのいきなり急成長するっていうやつですね、
あ、もう大人になってるサーシャかいな、
前の、ヤマト2205あなたらの旅立ちで、イスカンドル最後の、落とし種として、サーシャが 赤ん坊の状態で、古代たちの元に来るんですけども
、古代守ると、スターシアの娘として、
そうですね、
唯一助かったイスカンダルの最後 の人
として、
それの、大きくなった、突然次大きくなってた、
今回はまだ、3、4歳ぐらいの感じ。そう、女の子まだ。
髪の毛めっちゃ長い子じゃないの？
めっちゃ長い子じゃない。ピタッとしたレオタードみたいな服を着た子じゃなくて、
ね。あんな子じゃないの？
なくて。
ハン・ケイコさんの声じゃないの？
ハン・ケイコがやってるはず。
ハン・ケイコ。
ちゃうわ。親子でやるねんね、今回ね。
サーシャはハン・ケイコやったの？あ、そうなん？
そう。確かそう。
ハン・ケイコさんの娘さんもやんの？
確か、が確かサーシャやった。サーシャか。
ほんで、大人になったサーシャはハン・ケイコさんがやるの？
でしょう、そりゃ、
うん。大人いと思う。おばあさんじゃないのも、ハン・ケイコさんって。
いや、どっちや、待てよ。娘さんがサーシャをするのよ。
娘さんがサーシャやろ？
うん。
それはハン・ケイコさんじゃないの？
ちょっと待て、私は名前に弱いんだ。
ハン・ケイコさんは昔からの人やろ？
そうですね。
うん、昔からの人
やろ？昔やっとった人やからね。
昔のサーシャやろ？
うん、そう。
うん。娘さんが出んの今度。
そう、娘さんが確か、サーシャの声をすると。
はい。ほんで、ハン・ケイコさんは？
は、
何すんの何すんの？
あれちゃう、グレートデタ、マザーデタリアムか。
あ、悪者すんの？
ワルトップ。
あ、おい。
うん、ハン・ケイコ、そう、マザーデタリアムは、ハン・ケイコ。
なかなかやな。
いい感じですわ。
なかなかの話です、
なかなかなんですよ、これ。
うん、はい。それがいよいよ、
はい、
スタートしますと。
第2章だから、まあ、
あの始まってたんや。
始まってますね、
もう。始まってたところが第2話や。
うん、はい。
お
で、見てる人は当然ご存知の通り、大和よ永遠にっていうお話はですね、
うん、
バカにするなっていう話なんですね、結構ね。
イスカンダル暴走する話じゃない？どうや
った？イスカンダル暴走するのは新たなる旅立ちで暴走して。
新たなる旅立ちで、もう暴走した後？
そう、ガミラスが破壊されちゃって、
うん、
惑星が。
そうやな、双子星やから、あれ。
そう。
片側の引力がなくなったから、イスカンダルどっか飛んでってま
う
っちゃうん
で
し
ょ？そう。それで、この映画で、今回の話では、それをデダリアムが、自分のとこまで引っ張ってたるっていうんで、イスカンダルを引っ張っていくんですわ。
もうどっかに。
どっかに自分らのところにね。
あ、また都合のいいとこ引っ張ってこうって話やな。
そう。イスカンダルの技術とか知識を得ようということでね。
イスカンダルにはもう誰もいてないの？あ、手歩いてんちゃう？
あの二人がいます。
あ、スターシャとマモルが。
いや、違う。マモルはどこに死んでます。
マモル死んでんの？
死んでます。この世界では死んでます。
おう。
スターシャと妹のユリーシャか。二人いるんですよ、今回。
あれ？
イスカンダルの方。
スターシアも死んでんの？
スターシャとユリーシャ二人。
スターシャとユリーシャがいてんの？
そう、妹さん。
何人兄弟やねん。
はじめ三兄弟やったんですよ。
あ、三兄弟やな。一人は命をかけて地球に。
に行って火星で死ぬと。
あれ、私に言ったよな。
そう。
それで一人死んで、あ、それがサーシャや。
そう、サーシャ。
な、それ最初、初代サーシャやな。
そう、初代ですよね。
はい。
で、ユリーシャはヤマトに乗り、こっそり乗り組んで、イスカンダルまで一緒に行くという話ね。
そんな話やった？
そんな話やね、今回のヤマトは。
あ、そういう話やった。
今回はね。
今回の
ヤマト。前のヤマトはちゃいますね。うん。
あ、前の全然関係ないのは知らんけど。
うん。
今回の乗ってた？
2199ではこっそり実は乗ってたんですよ。
あ、乗っとったん？あ、まあ、はい、知らんのね。
うん。
1しか見てないけど知らんね。
うん、乗り込みのほとんどは知らないの。
あ、知らんかったけども。
はい。
おう、実は乗っとったんですよっていう後から言うやつね。
そう。
うん、知らんこと、みたいな話な。
そうそうそう。
不思議な子やとは思っとって、みたいな話やな。
うん、そう、誰この子と言うやつね。
はい。そう、ユリーシャはもう帰っとったんかいな。
そう。で、二人で、イスカンダルに二人おったわけです。最後の二人としてね。で、イスカンダルが亡くなることで、その二人もいなくなっちゃうわけですけど、ね。
はい。
で、最後の一人として、地球人とイスカンダルの人が、血が混じった、サーシャが残されると。
ハーフのサーシャかな。
はい。
いますわな。
いますと。
うん、います。
で、その受け取った段階では、両手で抱えられる赤ん坊だったわけです。
わーって、なんか星にわーってやるやつを
覚えてる。そう。
最後にな、最後のシーンな。
そんなやつね。
1時間半ぐらいのスペシャルやったよな、あれ確か。
あの前のやつはね。
前のやつ、ね、あれよう広げたなって思うわ。
そうそう。おーおーおー。で、今度出てきた時は、3、4歳ぐらいの、あのちゃんともうピチッと服、あのちゃんとしたあ
のピチッとした服着てんのも。
ピチッとした服じゃなくて、普通のスカート履いた、スカート履いて、あの普通の、あの服装で出てくるわけ。
まあ、3、4歳の風貌になっとるってこと
だな。そうです、そうです、そうです、そうです。で、顛末は言いませんけども、さすがにあの私にも両親があるんで、
叩かれるで。
で、第3章で、次のね、
うん、
第3章であの皆さんご存知の、あのシュッとしたスター氏が出てくるらしいんですよ。
ああ、もうデカなってんねや。
で、それがなぜそうなるのかっていうのは、ちゃんと語ってくれますと。
あ、わけあんのね。
わけがあると、あのそういう血統やからしゃあないよねっていう話では
ごまかさんと。3、4歳の子が扉出てったなと思ったら、うん、次便所から帰ってきたら大人になってたってい
う
ぐらいの成長率なわけやな。
そうです、そうです、そうです。
はあ、怖、何それ、
うん、そうだから、それは今回はちゃんと、あ、なるほど、それはそうなりますよねという、あのちゃんと理由を見せますと。
扉の外出たらめっちゃ時空が歪んでて、
まあぐらいの、なんかそれは分からんけども、
うわーってなった思ったら大人になってました、もう10年経ってました、
ってましたみたいな
っていう話が、今、う
ん、ぐらいの何かしらのちゃんと理屈をつけて、出しますと。
それは理屈とは言わんけどな、うん、
いや、それでもね、あのほら、あの2202、うん、あのガトランティスと戦った時の話やけど、あの前のね、そのヤマトの時は、うん、あれ、前のヤマトから2年経って、今度、白色彗星が来たわーいう話じゃないですか、
うん、
で、アンドロメダとか大艦隊、わー出てきましたやんか、
うん、
お前、いつの間にそんなん作ってんっていう三段ツッコミがあったわけですよ。
ああ、はい、日本のお前、造船業、そんなに盛んじゃないぞ
って、ないぞと、うん、そう、宇宙戦艦、いつの間にそんなん作ってあんたいう
話で。
でそれは2202の時にはちゃんと理屈つけて、あの説明してたんですよ。
あ、めっちゃ戦艦作れるんですわっていうことになったわけ。
なぜ作れるのかっていうのをちゃんと理屈つけて言ってたわけですよ。
ああそう、
うん、
こじつけじゃなくて、
こじつけじゃなくて、ああなるほどって、それやったらしゃあないなっていう、
納得ガテンいくわけやな。
そういうこと、そういうことです。
うん、しゃあないよ、
うんうん、という感じで、何かしらうまいことをそういうのを作ってくれるはずなので、
今回は、
うん、あの次の第3章でなぜサーシャはいかにしてこんなに大きくなっちゃったのっていうのが分かるはずや。
はいはいはいはいはい、そうか。ほんなら、これまだあと6話ぐらいいくの、これ
全部で何章かな、6章ぐらいあるとは思うんですけどね。でね、そのヤマという人がなんで舐めとんのかって言
う
たら、
うん、
あの攻めてきたあの悪い奴らがですね、
うん、
あの彼らの母性まで攻め込んでいくじゃないですか、やっぱりヤマトって、
はいはい
はい、でそしたらですね、あの我々は君たちの子孫なのだとか言い出すわけですよ。
ああ、はいはいはい、
知ってるでしょ。
で、あれ相原が牧歌的になって
それまた別、それまた別、
あのあそこへあのかやぶきのところへ飛んで行こうとする村。
そうですね、そうそう、ね、22世紀にそんな村があんのか、
言わそうそうそうそうそう、うん、あ、我々子孫であると、
と言い出して、
あ、なんとなくぼんやり覚えてんな、うん、それ、
う
ん、
それでそのかつその証拠として、かつて地球にあった美術品とか見せるわけですよ。
ああ、はいはい、落ち度があるわけね。
そうで、それで見たやつが考える人の腕は逆だとか言い出して、
ああ、
相
原
やっぱりあい
つ、ね、
また別のやつなんですけどね、うん、やっぱり奴らは違ったんだ、言って、それでバレーターかってなるんですけど、そんなことでひっくり返されるバカ野郎いう話じゃないですか。
そんな爪の甘いな。
そうそう。
爪甘すぎるやな、
うん。バカにすんなよという話なわけですよ。
そこをどう説明してくれるんだろうな。うん、
で、今回は、もう第2話で、と我々の、あの、わざわざその敵のボスや、と、あの、前の時のボスやったやつが、あの言ったら向こうのデストラみたいな人ですわな、今度のぐらいの偉そうな人がやってきて、もう地球にまでわざわざやってきて、で我々はあなたの子孫なのです、これこれこうで、こういうことでこういうことになってしまったんですよっていうことを演説して、みんなの同意を得ちゃうんですよ。
はい、ぶったね、ぶってね、嘘ついて、
そう演説ぶって、そう、いや、これがまだ嘘かほんまかわからんのですよ、
あ今のところは。
はい、
はいはいはい、考える人の出番やな、そろそろ。
ない。まあ、今回同じことしたらアホかいう話なんですけど。
次やな、次。
なきゃあるかいう話なんで。
だからでもそれを言ってるやつは、あれだよ、
はい、
まあまあまあまあ、中堅クラスなんやろ。
今回はさっき言ったマザーデザリアムっていう初めて聞くやつが出てくるんで、
むっちゃ怖いやつ出てくるんだよ。
そう、お母ちゃんが、サーシャのお母ちゃんがこうやってますから。
ほんなら、ほんならそのマザーデザリアムがまだおるっていうことは、
うん、
そいつはまあまあ爪甘いはずやね。今地球に来てる人は次ぐらいでもあかんはずやね、うんうん、
で、しかも今回はね、それでその偉いやつがちゃんと初め出てくるときは、うん、普通の肌色で髪の毛もふさふさしてるんやけど、うん、
はいはい
はい、で正体は当然顔色の悪いつるっぱげなんですよね。でその姿もさっさと見せるんですよ。もともと本当はこういう顔やけど、ちょっと皆さんビビらさんのためにこういう格好してますって、
はい、
ふさふさの血色のいい顔で出てくるわけですよ、
うんうんうんう
ん、なんか初めにもう全部手の内出しちゃうんですね。
なるほどね、うん、より信憑性を増すために、
増すために、だからもう昔の古びた、びっくり箱はとっとと開けてしまうと。
はいはいはい、偽物めんは
もうやらんと、もう今更そんなことしませんと。もう開けるもんは全部さっさと開けちゃうと。
でもここからどうやってマザーデザリアムに行くかやな、
うん、そうそうそう。で今度はヤマトはどういう行動をしていくんかと。
そうやな、
うん、であと今回古代がですね、ふぬけなんですよ、
うん、あ、やる気ないの。
やる気なし子さんなんですよ。
なんで、
前回の最後で雪と離れ離れになってしまいましてね。
雪どこ行って
地球からヤマトに、隠さ、ヤマトが暴走に隠されてますから。
ああ、そうなんや、
うん、そこに行くために地球から旅立とうとしたところに敵が襲ってきましてですね、
うんうん、
森行きと別れバレになっちゃ
う。ああ、なるほど、はいはいはい、
答えくーんってなるわけですよ、ね、
あ、なんかそんな話もあったんちゃう、
うん、前もそうだったんですよ。
前そうだった
な。もともとはそうです。はい、
おうおう、あ、それでちょっと古代やる気なくしてもうてんねや、
う
ん、
そう。で、どうも生死不明な感じなわけですよ。
あ、死んでる可能性あり
っていうことね。ある。画面上見たら、あんな高いところが落ちたら絶対死んでるよねっていうような感じなんで。
それぐらいの、あ、うん、それぐらいの決定的なものを見せられて
るんで。見てるんで、それでもう古代としてはもうあれ死んでるよねっていう感じがあって、
もうやる気なしや。
やる気なし子さんになっちゃって。
もうええわっ
ていう。もうええわ、うん、うん。ほんまにもうほぼほぼふぬけなんですよ。
はあ、どうやってやる気
を呼び戻すんかというですね。
そうやな、誰が頑張ってやる気を戻すのかと。
そう、それで自分に古代より上官の人が乗ってますから、
うん、
お前大和艦長クビって言われるんですよね。
あ、もうそんなもん役職まで取り払われて、
うん、そう、もう俺がするから、お前地球帰りって言われる。
もうええわ、もう自分って言われ
る。そう
やる気ないんやったらもうええでって言われる、うん、
地球帰りって言われる、
ね、お得意の
そう
もうほんでいっそ帰りますわっていう話になる。
了解になる。まあだからそれがどうなっていくかいうところでね。
いいやねっていう話やな。
うん、
ああ、いやいやいや、もう、なんかよくわからん。
まあ、相変わらず楽しんで、はい、ツッコミ出したら多分何ぼでもあると思うんですけども、穴とかね、うん、ちょっとこれおかしくねっちゅうとか、多分何ぼでもある気はするんですけども、まあ、おもろいのはやっぱし面白いんで。
まあ、まだこの続いてるっていうのはね、シリーズが。
そうですね。
うん、いう点ではなかなか人気シリーズなんじゃないですか
ね。庵野さんとどうやっと折り合いをつけていくのかっていう、ね、
いや、もう全く違う世代の話みたいなやつやろ。
庵野さんの方、
庵野さんの方は
もうどうでもいっそハンナルへの話しないのかな。さすがに
せえへんと思うで。
せんかな、なんか
全く異次元の問題にすると思うで。
なんか、なんかニューヤマトになるんですか、
うん、誰がお前福井春俊と一緒にせなあかんねんっていう話やろ、
うん、それは それは間違いない、
うんうん、そうやろ、
するわけがない、
うん、なんでこっちから合わせなあきませんの、うん、っていう話やろ、う
ん
う
ん
う
ん、なんでお前ごときがヤマトやってるねんいうぐらいの話は思いますから、ね、
最初好きやったん俺やしっていう話や、う
ん、最初にとは言わんでしょ。
一番最初見たん俺やしっていうことやろ。
まあ
ね、俺考えるよ、何言ってんのよ、う
ん、こんなもん行くと誰が他人に任すか。
昨日今日来たやつにやな、
うん、
なんで俺が従わなきませんかっていう話やろ、うん、
なるでしょうからね、
うん、それはもう話全然違うと思います、
ね、ヤマトと仮面ライダーとウルトラマンでできてる、ね、
ヤマトすらも出てくるのかどうかも怪しい。
それはないでしょ
う。ヤマトって全然違う船が出てくる可能性がある。
それはないでしょう。
古代とかも出ない可能性がある。
まあ、それはあるかもしれない。
うん、そこね。
うん、なぜなぜメカ描写のねに惚れ込んだ人なわけですから、ヤマトの。
じゃ戦艦船やれればそれでええっていう人やろ。
うん、波動砲撃ってね。
うん、波動砲撃って戦艦船やって。 それで満足のタイプの人や、
うん、だからそれででもそれだけじゃ絶対終わらすはずはないんで、
それ怒られるもん、
うん、
いやいやちょっと頼ますよって話になるやん、
うん、だからもう新仮面ライダーでちょっとあのね、あこのままじゃいかんというとこあったはずでしょうから、
最終的に一番最後の方は話は破綻しててもいいんですよ、
うんうん、
だいたいそうなんで、
まあ、あのエヴァンゲリオンはまあそうっちゃそうです、
ね、だいたい収集つかんようになってどうしようっていう終わり方するんで
確かに
ね何年もかけないと無理なんで、これ終わらすのは、
うん、
だから1話だけでちょっとなんとかできるかなっていうのは分からんですね、
うん、なれー、
まあ、これはまあ楽しみ待たないとしょうがないです
けど、まあ、これはこれで楽しみでね、
うん、そういう、まあ、何年か後にやってくれるもんなんでしょうけど、うん、
そうですね、
あほんならそう宇宙戦艦ヤマトね、
はい、まあ、3199もなかなか楽しんで、まだ、まだ第2章なんで、ぜひ、ま
あ、今、あれやね、劇場公開中ってやつやろ、
そうです、2000円も仕上がるんですよ、2000円も、
高っ、イベント
上で、高っですからね、
そらそやで、うん、ガンダムとかも高いもん、
もうね、心すどあんの島、高かったわ、
2000円、ある意味2000円やったはずや
ね、そうでしょ、そうでしょ、
叫んなやと思ったもん、
そう、8で過ぎても2000円ですからね、
ほんまやで、これ用には8時の料金は適用されませんって書いてあったもん。
そうやられた思いました、ね、
何時に見ても一緒かいなっていう、
そう、もう朝一行ったろかいう感じですからね、
そうやろ、
うん、
だからもうこの手のやつも高い、
まあ、これはしゃあないですね、
うん、これはもう定宿命として
ね、ブルーレイも売っちゃうわけですからね、
世の中物価高なんで、
うん、ね、前からやけどね、
うん、皆さんもそこら辺我慢していただいて、
はい、そうこらえていただいて、
そういうもんなんだと、
うん、
いう感じでいいんじゃないですか、
ぜひ皆さんも見ていただきたいという
ふ
う
に思
い
ますね、うん、はい、まだ絶賛続いていくんでね、
そうまだ2週までいったんで2週目ぐらいかしらね、はい、あ1週目か先週かこれが始まったんですけどね、
はいはいはい、ちょっと待ちましょうよ、
ね、
ね、待ってみてくださいと、
ご覧ください、
はい、ということでございますね、
はい、
はい、ありがとうございます、
あらした、
はい、ちゅうわけで今週もまあいろいろご紹介できたかなという感じでございますんで、
まあね、意外なドラマがございました、
うん、終わっていきましょうという感じですか、
はい
はい、なんやろ、いろいろ年末なんで
ね、いよいよ12月ですよ、
いよいよ来ました、また年末が、
いやいや、
また来年も矢のように過ぎていって、
そうですよ、毎年こんな
こと でまた来年もこの時期ぐらいでもう終わりですわいう話またしてるんです
よ、年ばっかしくって食うわけですよ、
そやほんまにな、
ね、
ついていかれへん感覚が、
うん、あれすわ、お任せしますわ、
う
ん、ほんま、
そういうことです ね、お任せ
します、はい、
皆さんにということで、
うん、何しないか知らんけど、
うん、そんな感じで終わっていきましょう、
はい、
はい、というわけで我々とはまた来週、
はい、お目にかかりましょう、は
い、ということで、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした、
それでは皆さんさよなら、
おやすみなさい、yeah.